QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラジルの港湾都市サントス市のビーチ沿いには1950年代から70年代の建設ラッシュで建てられた高級マンションがずらりと並んでいます。しかし当時地質調査が不十分だったため本来50メートルの基礎溝、基礎杭ですね、杭が必要なところ 4,5 メートル程度の杭しか打っておらず、あらからひどいわ。結果傾斜のついた物件は319棟を数え、それぞれ点でバラバラの方向に傾いています。日本建築学会の建物の傾斜と健康障害によりますと 0.29 度、もうだから1度にも満たない 0.29 度の傾きで人間は傾斜を感じてしまうわけです。さらに 0.46 度で傾斜に対して強い意識、苦情の多発、なんだこれはという。そして 1.3 度になりますと牽引感、あ、こう引っ張られるような感じ、その高いところから低いところに引っ張られるような牽引感、フラフラ感、不動感、こう浮いてるような、そういう自覚症状で、さらに2度から3度でめまい、頭痛、吐き気、食欲不振などの比較的重い症状と定義されている中、これらの多くのマンションは2度以上傾いております。ブラジルでは築5年を経過した建物には賠償や保証の義務がなく、住民が費用を出し合ってマンションの傾斜を直すしかないのですが、自分の住居分だけリフォーム修正した住民も一定数いるため、そうか、建物が傾いてるんだけど自分の部屋だけ床をちょっとこう
上げたり下げたり、
かさ上げしたりしてるわけです。話は前に進まないのが現状のようです。傾斜に慣れてしまった住民は普通に生活をしていますが、あまり住みたくないマンションです。私は嫌ですね。2度ぐらいだったらまだ地震とかが来ても、まあ倒れたりするってことは多分考えにくいんですけど、まあ、
ね、2度ってそんなにないですよね。
ほとんど誤差ですよ。
ですよね、
誤差っていうか、まああっちゃいけない
ですよ、ね、見た目で分からんぐらいの、
でもやっぱり気持ち悪くなる、それはなんとなく分かる、ただまあ人によっちゃ慣れる、ね、まあね、この50メートルの基礎が必要なところを 4,5 メートルしか打ってないというね、大阪も結構あるみたいですよ、そういうの。
ぐらつくだけじゃなくて倒れないんですか、それ。
ほっといたら倒れる可能性は
ある、ね、
だからまあ元々あんまり地震とかがあんまない地域なのかどうか知らないですけど、そのまあこれが5度とかね、いわんや10度にどんどん近づいていけば、それは自然に崩壊する可能性で出てきますよ。だからあんまり住みたくないですね。でもまあ例えば大阪、こちらね、大阪駅、 JR の大阪駅なんか、典型的なあれなんですけど、あそこ行けば分かるけど、やたら階段が多くないですか。
多いですね。
なんかこう、なんか高低差がすごいあるでしょ。
あります。
であれは何かっていうと、昭和30年代までにその地下水汲み上げすぎて地盤沈下が起きたんですよ。それがそのバランバランに地盤沈下が起きるもんだから、でっこぼこになって、あと建て増ししたっていうのもあるけど、それでその高さが合わなくなってるんですよ。でじゃあ今どうなったかというと、このままだと大阪駅に沈むっていうことになったんで、あの時何万本だっけ、10万本だって分かんないけど、なんかものすごい数の杭を後から埋めたんですよ。でそれで支えてるということのようですけど、大阪市内は特にこのね、怖いですよ。
ありそう。でまた阪神大震災の時に相当傾いたけど、結構ジャッキで戻してるだけのとこっていっぱいあるじゃないですか。
あるでしょう ね、戻してどういうふうに固定したかはちょっと分かんない
ですけど、そうですね、その後は分かんないけど、
おそらく何らかの固定はしてるはずですけどね。でもまあ能登で輪島市で ビルがひっくり返ったじゃないですか、うん、でそこで隣の居酒屋さんだったと思うけど、うん、そこの、おかみさんとお嬢さんお二人がお亡くなりになるっていうひどい話があります、うん、あそこの現場に私は行きましたが、うん、やっぱ本当根元からねぽってりとねその杭からこうはずなんか剥がれたって感じで、うん、ビルがひっくり返ってるわけですよ、うん、これ一体どういう風になってたんだろうかっていうそのプラモデルだったら接着剤で、うん、ね時々力加えるとバキッて取れる時ありますけど家でそんなことがあんのかっていうねそれいくらその地震の揺れがすごいっちゃ言っても、うん、どんな状況だったんだろうなというででもまあ実際にそういう建物があるってことは事実ですからね、うんまあ怖いっては怖いですけど木田さんとところとかはどうですか床にビー玉転がしてみたらどうなるか見たことありますか
いやうちはしたことないですね
ああ傾いてない
と思われますがちょっとやったことないので
ああ
そんない
やほらねすぐご近所で洋館がぶっ潰れたわけですよそれぐらいの、はいはい、それぐらい の, しあの激しい揺れが来た場所ですからね、
かなり揺れてるかもしれないですねやっぱ
まあもう、うん、何らかの影響はあったでしょうからね
与えてると思いますやっぱあの地震では何もだって言ってないわけですから経験したわけでもないし操作したわけでもない
一回だからその本当にビー玉転がしてみるといいと思うんですよ、うんビー玉でも普通のピンポン玉でも何でもいいけどなんか確かにで結構傾いてる家ってあるんですよね自分が気づいてないだけでね
ごめんなさいなんか急に思い出したんですけど、うん、ちょっと傾いてる家を初めから知ってて賃貸の、
うん、
お家営業をかけるとき、うんうん、
さすが元不動産関係者
下がってる方じゃなくて上がってる方から案内するように言われることがあってだからビー玉転がすと絶対なるんだけど、はい、それを感じさせないために高い方にいさせるんですよその案内するときに なんでなんかよく分かんないけどなんか人間って高い方から低い方ってあんまり傾き感じないらしいでだからできれば右側が上がってたら右寄りに案内してみたいなことは言われたことはあります実際ちょっと実を傾いてて
やっぱもう自分でビー玉持っていくしかないよね、うん、実際にこれで嫌だろうねでもねお客がちょっと調べたいんでちょっと転がしてみますよとい
ますよ
いやいるでしょ今、うん、テレビであんなにやったらさもうやるべきだと思ってる人いるからね、
はいは
い、いやまあやるべきだと思いますよ、
はい、
実際
中古の建て売り物件なんかはもうほぼほぼ皆さんビー玉持参で
ああそう
はい
ああ
それがね、
うん
そこのあじゃあこちらでお試しくださいの一部分だけ直してる場合もあるんですよ
なるほどね
はい
だからもうやるなら全部屋でやる
そうそう各部屋でやらないと実は あこれちょっとやばいかな中古やしじゃあここちょっと平行にっていうのは実際ごめんなさいありました
あと実際ちょっとサッシを開いてみるとかね、
はい、
扉を開け閉めしてみるとかねなんかそこで何か引っかかりがないかとかってそういうのを見るっていうの大事だね
あります
ええでそういうふうにしてやるとあこの人は結構うるさ型の消費者だなとなるとやっぱやばい場所はなかなか紹介しづらいじゃないですか
あと天井のね、
はい、
切れ目触ってみるっていうのもあるんですよ中古の物件とかやったらなんとなくね、はい、違和感を手で感じれるのでずれてるとこは、
はいはい、
見た目でわからないようにはカバーするんですけど、
はい、
触られるとバレちゃうねっていうのは実際ごめんなさい売ってました
これ、ね、なんかね床でね絶対床がどっかの床板がねベコベコになってる場所があってねその上にねこれ柔らかいものを引いてるんで沈むが、まあ、古いんだねここはもう
シロアリ
シロアリじゃないと思うよ、うん、なんか何かだと思うあの隙間ができてんだと思うんですけど、
ね、
まあ本当にどうぞ皆さんお気をつけいただきたいなと思いますけどもね、ということでございまして今日が9月の15日放送分ということでもう9月真ん中ですよ、
うん
ということは2024年も 10月11月12月ということで、あと3ヶ月半
早っ。
そして、10月の13日だからもう一月切っちまったな。10月13日日曜日、日曜日だよね、
が
名古屋 QIC、ミーティングキャラバン2024名古屋、であります。もうね、だから宿を取るんですけどね。
あ、一泊するんですかこれ13、14で。
日帰りチームは日帰りも可能なんですけど、どうせ行くなら一泊したいというふうに、前島プロデューサーがそう言ってますんで、ただ連休じゃん。
連休ですね、
うん、やっぱ高いよね。
一番高いでしょうこれ
で。ご予算4000円なんですよ一泊の、
はい、
で4000円はね、もう普通の宿はないね。
ユースホステルとか、
ユースホステル
その前に名古屋、
あるところじゃ、名古屋市内のどこら辺にあるかちょっと調べてないですけど、で、まあ、普通のビジネスホテルだとやっぱり最安で5000円ね。
ああでもなんかまあまあ高いですね。
高い、だから
新大阪最安で2500円とか。
いや分かる分かる、だからでもちょっとやっぱこの時期はまあしょうがないかと思ってますけどね。かといって誰かの家にこうホームステイするのもちょっとね
気遣いますよね
気遣うからちょっとそれは嫌なんで、ということでございまして、ともかく
寝カフェでいいんじゃないですか。
まあまあいいや、まあ前島君はもう快活クラブでいいって言ってるんだけど、あ、まあともかく10月13日であります。お昼、確か2時ぐらいだったと思います、スタートが。名古屋の栄に近いところの会場です。なんて会場だったかはちょっと忘れましたけどいい場所です。はい、ぜひね皆さんに東海地方のか、まあ、東海地方だけじゃなくて結構まあ、関東地方を、まあ、行きやすいですからね、
うん、
両方関西からも関東からも、新幹線でピッと行けばすぐですから、ということで会場は名古屋市中区丸の内3丁目にあります森の会議室、うん、森の会議室といっても大石明子の旦那ではなく、もうなんか中がこうそれこそボタニカルな、ボタニカルなルームとなっております。こちらの方で行います。なんかねここねコーヒーだとか、はい、そういうのはなんか自由に飲めるらしいですよ。
ボタニカルコーヒー、
ボタニカルかどうか知らんけどなんか無料で飲めるみたいですよ。なのでどうぞ皆さんお越しください。入場料は取ります。
あ、取るんですか。
はい、まあこれカンパとして、
うん、
1人1000円以上、
うん、
まあ1000円で全然 OK です、ただやっぱそれなりに地位を築いた方とかそういった方なんかはちょっとやっぱ1000円だとちょっとやっぱ恥ずかしかろう、それはやっぱそれはやっぱねそういうことだよね。まあ魚心あれば水心、
そうですね、
押せば命の泉枠、
まあ言ったら10円ぐらいの価値のある人はね、
そう
ちょっとね、
まあやっぱ金一封っていう、
そうですね、頑張ったなみたいな、お礼もらえるとね、褒められるとちょっと伸びるタイプなんでね皆さん、
そう、うん、またお賽銭箱を持っていくと思いますんで、今IBB 月会費箱に今変わってますけど、それを持っていきますんで、ぜひよろしくお願いします。10月13日でございます。名古屋に参りますということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。さあまずは手くれの方読み上げてまいりましょう。 FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、 かかったかなと思ったらコンタック60億。お買い物は陣町デパート西中島で吊るし屋で一筋ゼロ石明子研究会。同情するしお金もやるからそろそろ離島しようか。愛ちゃん自由自在かっこぼよよん。2階の看板は営業妨害。中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮。トロイの三角木馬。よみがえれ秋津遊楽園。えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望。ワイワイしとるで。以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあということで10月13日 QIC ミーティングキャラバン2024名古屋、前回は QIC ミーティングキャラバン2019東京でした。ということで5年ぶりの開催ということになります。終わり名古屋は城で持つ、まあね、名古屋のお城などを眺めたついでにこの QIC、ミーティングキャラバンに行こうではないかということで、ぜひ全国各地から、馳せさんじてくださるそういうリスナーを求めておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。かといって何百人も来られても入りませんけどね、ということでございます。まあ、未だにあの木浪優子を何とかしてこの名古屋会場に引っ立てようということで、松田さんが画策しているようです。黙ってますね。ということで、
私ですか。
はい、
はいはい、無理です、はい、
それでもひょっとしたらね来るかもしれないね。これリスナーのみんなの、 あの木浪に会いたいっていうこういう声がね、彼女を動かすかもしれませんね。ということでどうぞあの SNS などで、木浪さん来てねということをぜひあのアピールしていただきたいと思います。通じるかどうかは知りませんけどもね。ということでございまして、さあまあ本当に暑い日々がまだまだ続くようであります。10月の真ん中ぐらいまでこの陽気が続くんではないかなんて話が出ておりまして、もうやめてくれよと本当になんとかこう早く秋が来ないだろうかと今思っているところですけど、なかなかね、だからもう秋めいた話とかって一つも出てこないよね。あのテレビとか見ててもね、
うん、
普通だったらそろそろ秋を先取りでこうサンマが美味しいとかなんとかって出てくるんだけど、全然でしょ今年。
なんか月見バーガーの話を見て、はい、あ秋だったって思うぐらいかな。
なるほど、
うん、
ということでございまして、 QIC お相手は榎木田新右衛門と、
あ、ピナツボユリコです。
そして IBB 九州は
平尾弥子でした。
最後だけ音でかかったですね。ということでまた来週です。ごきげんよう。さようなら。